ただいまから心の中でと題しまして、後ろぐずぶ先生の説教をいただきます。
梅雨が明けまして暑い日々が続いておられると思います。こういう暑い日はですね、体調を崩してしまいますので、どうぞ皆さんお気をつけください。あの新井先生がついにコロナにかかったのではないかということになっております。本当に体調はくれぐれもお気をつけてください。このように夏本番を迎えてきますと、8月がやってくると、8月がやってきますと、私たちは悲惨な戦争のことをどうしても思い起こさなくてはなりません。当時の戦争の体験を語ってくださる身近な存在はどんどんどんどんと今は減ってきております。私にとって第二次世界大戦、その時の話を気軽に聞ける相手と言いますのは、祖父の後六俊夫牧師でありました。晩年の俊夫先生と言いますと、朝早くから起きましてですね、毎日毎日届く新たに送られてくる新聞紙、その記事をですね、ハサミで一つずつ丁寧に丁寧に切り抜くというような作業を続けるのが毎朝の日課でございました。一緒に住んでいた私のおばですけどね、智子さん、朝食の準備をしたいのに食卓が朝一面紙くずで散らばっていると、いや、さぞさぞ困っていたかと思うのですが、そんな俊夫先生のことを智子さんがニコニコ微笑んでですね、見守っておられた様子がとても印象的でありました。まあ、ちょっと少しハサミの手を止めることができるかもしれない、そう思ったりですね、また長年おじいちゃんにちょっと聞いてみたいことがあるというようなことがありました。それは軍国少年であったはずの俊夫さんが、どのようにして敵国の邪教だと教えられたキリスト教の信仰に導かれたのか、これが私にとっての最大の疑問でありました。そこで、おじいちゃん、どうして戦争行くことになったのか、どうして軍国少年が牧師になったのか教えて、とそういうふうに聞きましたところ、私のじいちゃんはですね、ニコニコしながら、まず陸軍士官学校に健康上の問題で受からなかった、そのから始まりまして、海軍の兵学校に合格し、その後兵学校を卒業した後、直ちに軍艦霧島に乗船し、北海道での大規模な演習に参加した。その霧島は比叡に比べて最高速度は30ノットであったら、だんだんなかなか本編にたどり着くまで随分と時間がかかりそうな解説が始まりましたので、霧のいいところでですね、いやちょっとじいちゃん、なんでそのキリスト教を信仰するのか、そこを教えてくれというふうにお願いするわけでありました。そしたらですね、私の祖父は、何やお前それは、とこのようにおっしゃるわけですね。相変わらずちょっと聞き取ることができなかったのでございますが、ただ一つですね、何回か質問を繰り返していますと、神様は真理なんや、神様は真理なんや、そのような言葉をおっしゃっていることだけははっきりと聞き取ることができました。神様は真理、この言葉はよく我々耳にするのではありますが、それをどのようにして心に抱いていくことができるのか、このソフトの思い出を思い出すたびに何か問いかけられている気がするのであります。さて、この戦争の悲惨さを後世に伝えるために、高畑勲という方は蛍の墓というアニメーションを制作したと言われています。この蛍の墓というアニメ、終戦直後の阪急電車の駅構内、主人公の14歳の少年聖太の死から始まります。その魂が走馬灯を見ているかのように、自分と4歳の妹節子の過去を振り返っていく物語であります。 このセータは、父は海軍大尉で戦地に赴いており、現在おりません。心臓病を患う母と4歳の妹と3人で暮らしておりました。昭和20年の6月、セータの住む神戸が空襲を受けます。その空襲で母を失い、セータは妹と2人で生き延びなくてはならなくなります。その後、親戚の家へ助けを求め、身を寄せますが、そこで出会う意地悪なおばさんと馬が合わずに、セータと節子はその家を飛び出し、2人だけで防空壕の中でひっそりと生活をし始めるわけであります。しかし、唯一の食料であった飴玉のドロップも食べきってしまい、4歳の節子は飢えで衰弱していきます。また、ちょうどその頃、日本の敗戦と父の戦死という知らせを耳にいたします。失意の底にいた聖太でありましたが、さらに追い詰めるかのように妹節子が倒れてしまうのであります。両親が残した貯金を使い、スイカを食べさせようといたしますが、すでに食事が喉を通らなくなっておりました。その翌朝、節子は息を引き取ります。たった一人の家族を失った聖太は生きる希望を失いました。そして映画の冒頭のシーン、阪急電車の神戸駅の構内の片隅で、たった一人で孤児として死を迎えるのであります。この映画は戦争の悲惨さを伝える反戦映画として、現在でも多くの人に見られているものであります。戦地で兵士として戦う者の命が軽く扱われ、また戦地とは全く関係ない場所で多くの命を奪い去る、その戦争の悲惨さ、私たちは戦争を繰り返してはならないと強く願うものであります。日本がその当時いかにして戦争と侵略等を始めたのか、さまざまな角度から説明することはできますが、天皇を神として国体の中心に据えた国家神道という宗教がもたらした影響は決して過小評価できるものではないと思います。この日本キリスト教団の多くの教会も戦争に協力したことは皆さんご存知かと思います。天皇のためにと軍用機を購入するための献金を集めたことも有名な話であります。さて、本日の聖書箇所ではペトロの手紙第1でございました。このペトロの手紙はあることでとても有名な手紙でございます。それは使徒ペテロが時の皇帝でありましたローマ皇帝、それを称えよというふうに言うのであります。本日の聖書箇所の一つ前の2章のところ13節以下ですが、そこでこのように言います。主のためにすべての人間の立てた制度に従いなさい。それが統治者としての皇帝であろうと、あるいは悪を行う者を処罰し善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。自由な人として生活をしなさい。しかしその自由を悪事に覆い隠す手当てとせず、神のしもべとして行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。このように言うのであります。でもこうした聖句が明治以降から戦時中のキリスト者の国家神道による天皇制を肯定するための根拠として用いられていくことは言うまでもありません。そしてそのような中、本日の3章のところでペトロはこうも言うのです。義のために苦しみを受け入れるのであれば幸いだと。こうしてこの流れからこの聖書箇所を改めて聞いてみますと、とても強烈な聖書箇所であるように感じてきます。私たちが感じる苦しみが幸いであっていいわけはないのです。私たちが抱える心の痛みが幸いであっていいわけがないのです。苦しいのです。この痛みを取り去ってほしいのです。 できることなら忘れ去りたいと、そう強く願うのであります。ではペテロはなぜこのようなことを言わなくてはいけなかったのか、その時の状況を一緒に考えてみたいと思うのです。この手紙が送られました相手は小アジア地域の教会に宛てた手紙だと考えられております。小アジアの地域とは現在のトルコのあたりであります。その地域はもちろんローマ帝国の属州であり、ちょうど東と西の文化が交わる交易の中心地でございました。そのためローマ帝国本国からも非常に厳しい監視を置かれたエリアでもありました。そして多様な文化が入り混じり、民族も宗教もたくさん入り混じっていた、そんなような状態。そして時の皇帝はネロ帝だったと考えられています。この皇帝ネロはキリスト者に対して迫害をした人物として非常に有名であります。自分の犯した過ちのせいで受ける苦しみが辛いことであるか、辛いことであると私たち誰もが知っています。しかしこの地域の教会の起きていた当時のキリスト者たちはそうではなかったわけです。ましてや自分の方に全く落ち度もないのにもかかわらず苦しみを受けなければならない、そのような状況にあったというのです。当時のキリスト者たちはまさに理由もない迫害を受けていたのです。彼らは誰に対して何を悪をすることもなく、ただイエスが神であると告白し証しをしておりました。それにもかかわらず当時の人々は彼らを嫌悪し憎悪し、あらゆる点において悪者として扱いました。ローマ皇帝も近所に住む庶民もあらゆる階層の人々がこぞってキリスト者を悪として扱っていた時代でございます。そのような事態を受け、一部の教会では過激なキリスト者たちが集まり、憎悪には憎悪を、目には目を、歯には歯を、武器を手に取り反乱を企てる、そのようなことまであったといいます。こうした復讐の循環はとどまることは知りません。時にはキリスト者であると密告する者も教会の中から現れました。教会ではそのような裏切り者をあぶり出すためにケンケンガクガク、ガタガタガタと音を立てて教会の中が崩れていく、そのような報告が使徒ペトロにやってまいったというようです。そのような状況の教会を目の当たりにした使徒ペトロは、キリスト者が悪をもって暴力をもってして仕返しするとは何事であるか、復讐の連鎖を紡ぐものとなってどうするのか、そう諭すためにこの手紙が書かれていると考えられています。ペトロは言うのです。その復讐の連鎖はひょっとするとあなた自身の幸福のために行っているのではないですかと。そのようなことを考える前に、たとえ迫害する者たちであっても、たとえそれが時の皇帝ローマ帝国の皇帝ネロ帝であったとしても、本日の聖書箇所で穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい、そのように言うのです。暴力や怒りや復讐の心ではなく、主イエスが語られた御言葉を心に留め、その御言葉に頼り、彼らと向き合わなくてはならない、そのように言うのです。イエスは人々を苦しみから解放されるためにこの世へと来てくださいました。しかし救いをもたらした彼らに武器を与え、兵士に変え、反乱を指揮しようとはいたしませんでした。確かに主イエスは御言葉によって律法学者や大祭司と対峙し、御言葉によって民を救っていったのであります。私たちは苦しい時、自分自身の問題の解決を第一にしてしまうものであります。ひとときの安らぎを得るために他人を攻撃してしまうのであります。 ひとときの安らぎを得るために判断を誤ってしまうのであります。しかしペテロは言うのです。主イエスは罪のためにただ一度だけ苦しまれた。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれた。それはあなた方が神のもとへ、あなた方を神のもとへと導くためである。アニメ「蛍の墓」について詳しく解説した本を見つけることができました。そこでは高畑勲監督が書いた原画の絵コンテ、そういったものを元にさらに深く考察していくというものでありました。またその本の中にこのように興味深い高畑勲のインタビューがありました。本作品で私が書こうとしたのは、戦争とその被害という困難に立ち向かい、たくましく生き抜く素晴らしい少年少女のその姿ではありません。戦争という状況の中で、死ななければならない心優しい若者の姿です。しかしその若者は、煩わしい社会生活から離れ、ある程度自分の世界にこもる、そして兄弟だけで小さな家族を作ろうとする。しかし戦争中の中では、その社会的なつながりを排した兄弟だけで乗り切る、そのようなことはかなわなかった。そこに人間の悲劇がある。高畑勲は単に反戦だけを描こうとしたというのではない。困難な中にありながらも、自分の思いに忠実な自己中心的な人間のその姿を描きたかったというのであります。実は映画の冒頭、兄の聖太が息を引き取る、餓死で上で息を引き取るその瞬間描かれるんですが、その少し前に道端で倒れる聖太におにぎりを差し出す見ず知らずの他人の姿が映り込んでいるのです。しかし聖太はそれを食べようとはしません。彼は生きることを選べたのです。しかし彼はそれを選び取らなかった。彼は他者との関わりを持つことができない性格であったことと、まさに自分自身のそのこだわりが妹節子を死へと追いやっていたということを突きつける一枚であるというのであります。人間は困難にあったとき判断を間違えます。自分が短期的にもっと楽になれるように、私自身が安心できるように行動してしまうのです。この聖太も親戚のおばさんに頭一つ下げれば節子を飢え死にさせることはなかったのであります。親戚の家から飛び出して防空壕で生活することを選んだのは聖太自身でありました。ペトロは言うのです。人が困難を抱えるとき、そのときに心の中でキリストを主と崇めなさい。義のために苦しむことは幸いであるというのです。ここで言う義とは、この世的な正義のことではありません。黙って苦しみに耐えなさいということでもありません。ペテロの言う義とは、神と人、主イエスと皆さんとの関係のことを言います。したがってペテロはこう言っているのです。心の中で主イエスの救いの御業を思い起こしなさい。イエスとあなたの関係が正しいものとなるための義、その義が義とされるために苦しむことは幸いなのだと。聖太のように困難を目の前にしたとき、ついつい自分の殻にこもってしまう私たちに、自分の思いにとらわれてしまう私たちに、怒りや復讐のために行動してしまう私たちに、心の中で 主イエスに出会い、心の中に主イエスが伴ってくださって、心の中のその苦しみから救い出してくださることをお祈りしたいと思います。お祈りします。主よ、私たちは心弱るとき、私たちは困難に出会うとき、考えをつい間違えてしまうことが多々あります。私たちが次なる困難に出会うとき、どうかそれが私たち自分自身の問題の解決ではなく、それが主イエス、あなたの御業によるものなのか、あなたの御旨にかなうものなのか、どうなのか、今一度私たちに教えてください。どうぞ私たちの心の中であなたが働きかけ、私たちに与えられたその困難を、あなたと一緒に乗り越える力をどうぞお与えください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。